ジ
の
ラジ。
はい、北区の皆さんこんばんは。
こんばんは。
2月10日水曜日、時刻は午後7時を回ったところです。このジモラジという番組は毎週水曜日、ラジオミックス京都から立命館大学産業社会学部20坂田ゼミの学生が3つのチームに分かれて生放送でお送りする地域密着型のラジオです。
はい、
チームカップラーメンは今回が最終回となりますが、もうまずはいつも通りの恒例の挨拶から張り切っていきましょう。
はい、
はい、
せーの、
開始3分で心をつかむチームカップラーメンです。
はい、カップラーメンのチャーシュー担当、アッキーこと橋本明久です。
アッキー。
麺担当、中村こと中村匠です。
中村。
野菜担当、美香さんこと石倉美香です。
美香さん。
はい、新型コロナウイルス感染防止のためマスクの着用に加えてスタジオ内にはアクリル板が設置されています。また人数制限が厳しくなりましたので、ミキサー含め3人でお送りいたします。今回は美香さんがミキサーをしながら喋ってくれます。
しょっぱい笑っちゃいましたね。私、ミキサーをやりながらお話しするのは、はい、20年間ラジオを、はい、別の局でやってきたんですが、初の試みで本当にテンパってます。いきなり
びっくりしました。最初ジモラジって来るのかなと思ってたらカーンって入って思おーと思って、
ゴングが鳴ったっていうことで、
はいはい、そうですね、
今日の放送スタートだっていうことで、うん、皆さんお許しください。
なんかちょうどいいなと思いました。逆に、
ね、はい、いやいや、もうちょっとやらかしちゃうかもしれませんがお許しください。
はい、
さあ今日は、2月10日でしたっけ。
そうです。
もうすぐバレンタインですね。
そうですね、
はい、男子には嬉しいかな。
嬉しいんですかね、
まあ、良くも悪くも
ね、
まあ、バレンタインが、
ね、結果が出ちゃうよね。
そうですね。
でもちょっと自分ちょっとチョコレート嫌いなんですよ、食べ物の中で、
ま、
唯一好き嫌いないんですけど、うん、チョコレートだけは本当に無理で、
はい、
ちょっとまあもらえて嬉しい気持ちありつつ、
うん、
反面ちょっとチョコかっていうのと、
なんかせっかくちょっと用意してきたんだけどね。ジャッキーいらないのね。
いやいや、いりません。はい、はい、では番組ではリスナーの皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。ツイッターアカウントはアットマーク JIMORAJI 数字で20、JIMORAJI 数字で20、ジモラジ20で調べてみてください。
はい、
ハッシュタグはリッツジモラジ、リッツはカタカナ、ジモラジはひらがなです。
はい、ということで、
はい、今日も最後までよろしくお願いします。
お願いします。
開始3分であなたの心をつかみます。チームカップラーメンのジモラジ、いただきます。
キーワードリレー。
前回のチームに与えられたキーワードについて自由気ままにお話しするコーナー、キーワードリレーです。
はい、
今日のキーワードは実は〇〇な話ということで、チームポップコーンからお題をいただきました。
はい、
実は〇〇。いや今日ね、
はい、
そうですね、
〇〇いっぱいありますよね。
この実は〇〇っていうのはこのジモラジのね関係で、そのジモラジ関連のことで実は話してないことこんなことあるんだよみたいな。
そうですね、
ってことなんですけど、
はい、
じゃあ早速石倉さん、何か美香さん何かあるということですけど、
実は、次のコーナーは今回録音構成でお送りするんですけれど、
はい、
その編集ができたのが、今日ね外にいる久保ちゃんがやってくれましたけれども、昨日の夜
昨日の
夜
ですね、は
い、ということだし、
はい、
台本は今日の2時ぐらいから、
ね、そこから作り始めたって感じです。
めちゃめちゃバタバタでお送りしましたね、うん、はい、
その台本を作ってる時に、はい、同じ部屋で21坂田ゼミ生後輩の子たちが、ね、なんか授業みたいなことやってたんですよ、
はい、
みんな、
はいはい、
だから後輩にこの姿見られてるのかと思ってでもしかしたらこの放送も聞かれてるのかなっていう。
今ね 実は〇〇だったっていうのを外から久保ちゃんが出してくれてるんですが、ホワイトボードで実は1週間前に編集してました、かっこ笑い
優秀じゃねえか、
やるじゃないか
なんだ
バタバタだったよ、
僕たちだけ、バタバタだった俺だけもしかして
さすが久保ちゃんだよね、
い
や
できる子は違いますね、
違いますね、計画的、ま
あ、うん、本当に自分みたいなね先輩になってもらいたくないです、本当に後輩の21ゼミ生の子たちにね優秀な生徒になっていただいてっていう感じなんですけど、中も何か実は〇〇みたいな、
実は、まあ、僕の話じゃないんですけど、はい、その、はい、ジモラジっていうこの番組のタイトル、
はい、
その、うん、名付け親がそのアッキーが、
そうなんです、
この番組のジモラジってつけたっていうの、
うん、
そうだよね、
そうなんですよ、なんかねみんなでな番組の名前どうしようかみたいになって、それぞれみんなが案出して、
うん、
で投票形式になったんだよね、そしたらね俺が圧倒的なね、
圧倒的に、
あ、どうもどうもという感じ圧倒的1位を獲得してジモラジっていう、うん、
素晴らしいネーミングセン
スなんか愛着湧いてくるよね、ずっとやってるとね、やっぱり
そうですね、うん、いや本当にジモラジってつけてよかったなって、でこのそのジモラジっていう名前の元の由来、まあ、略さないで言うと、はい、地元を丸々するラジオっていうのがこの番組の中心的なコーナーとして放送されてて、
ね、うんうん、
いや我ながらいい名前つけたなって
これはもう一生の宝になりますよね、はいはい、
そう、あと、うん、その実は丸々のところで、うん、
はい、
あの1回目の放送の時に、うん、あの北区役所の相川さんにあのお話取材伺ったじゃないですか、
はいはい、
でその時に、うん、あの相川さんにあの話したんですよ、実は由来を、
うん、
ジモラジってつけたの、はい、実は僕なんですってアッキーがつけましたって言った、
あ、そういうの言ってたよね、
言いました言いました、
本番でね、
はい、はい、でそしたら、うん、なんかぜひともそしたらね北区役所の広報課に来てほしいっていう風に
スカウト
しちゃってスカウトされて
あったな、ありましたよね、確かに、うん、
俺いいですかねこのいや本当この後のコーナーで、
はい、
あの相川さんにね実はオンラインであのお話伺ってて、で
今回そうなの
ですよね、
ですね、はい、
その話を皆さんにお届けできてればできればなって思ってるんですけど、
はい、
本当は相川さん今日いらっしゃってたらこの場で直接お願いしてたかもしれないです、ね、ちょっと北区役所いいですかって言って、もう就活したくないんですって、いやそれがメインのあれじゃないですよ、広報の仕事とかも楽しそうだなって思ってますし、
は
い、でも本当に就活嫌なんですよ、
嫌って言ってもねやってくるからね、まあ、うん、そうか、じゃあそのオンラインの取材はアッキーは加われなかったということで、
そうなんです、
残念、
はい、その場でも話す機会あったんですけど、
うん、
自分はちょっと都合が合わなくてね参加できなかったんで、
じゃあ相川さんもしかしたらね生放送聞いてくださってるかもしれないので、
はい、
アピールしとこう、
相川さんなんとか帰宅役者の候補お願いします
なんて公開、就活みたいに
公開就活この場で、
はい、はい、
こういうのもありですね、
ねえ、どうですかね次のお題なんかをそろそろキーワード出てくるかな、ね、今まで、まあ、
でも結構、
うん、
このジモラジで、
はい、
なんか学んだこととかすごい多かったと思うんですよ、うん、京都いろんなところ取材行ってたりして、
そうだね、
だからどうなんだろう、みんな何が印象残ってんだろうみたいな、チームごとに多分違うと思うんですけど、うん、それすごい気になるんですよ自分、
じゃ あこのラジオで学んだこと
ですかね、あ、まあでもそういうのってあれですかね、地元を丸々するラジオのコーナーで話すものなんですかね、
あ、
そこで中ムーのひらめきをなんかスパイスとして入れて、
中ムーのひらめきに頼ってる部分あるからな、
そうそうそう、
その自分たちのチーム以外でなんか印象に残った回、
あ、そうね、なんか地元まるまるだけじゃなくて、
そうそうそう、
なんか他のチームがこういうことやってたよねみたい なんか
キーワードリレーとか、その悩み解決のやつでもいいけど、なんか、
はいはいはい、
これまでの放送の中で印象に残ってる、
うん、あ、いい
回のこととか聞いてみたいな、
中には自分のチームのことしか覚えてないやみたいなチームもあるかも分かんないけども
、もう自分たちのことで手一杯みたいな、
うんうん、
まあ、まさしく自分たちの私たちのチームのことを言ってるのかなっていう今回ねギリギリまで編集、
そうですね、
編集は事前にやってたのか、あの台本とか書いてね
準備がね、
うん、
私ももうある意味あのラジオ生活の中で、
はい、
今日は忘れられない一日になりそうです
歴史的な
歴史的なもう
早速トラブル
カンカンカンから入ったラジオっていうのもなかなかね珍しい、はい、
お
あ坂田先生から、はい、実はジモラジ最終回まで放送できると思ってなかった。そうだよね。
そうです。
コロナ禍で、
まあ、コロナでね、
はい、
大変だった中でみんな、ね、今もう石倉さんもミキサーやりながらお話しされてますけど、
はい、
もう本当にみんなうまく対応してしながら、まあ、トラブルも続きながらって感じですけど
ですね、
やってましたね。本当にすごいと思います。ってことでじゃあ、
うん、
次回のキーワードは、
は
い、
では、チームホットチョコレートですかね。次回のキーワードは自分たち以外のチームでおすすめの回、印象に残ったことがキーワードで、
はい、わかりました。じゃあ、まあはい、次回ホットチョコレートの皆さんはあのこれまでの放送回をいろいろ振り返ってもらって
ですね、
はい
はいはい、
以上キーワードリレーでした。
ここで一曲お聴きいただきましょう。ミスターチルドレンでターンオーバ
ー。地元を〇〇するラジオ。
続いては地元を〇〇するラジオのコーナーです。立命館大学20坂田ゼミが3つのチームに分かれ、それぞれが SDGs を考えるテーマを設定。チームカップラーメンのテーマは地元の産業文化を再発見するです。
はい、本日この最終回ということで、はい、第1回でも ご登場いただいた、はい、京都市北区役所地域力推進室の相川亮太さんに私たちの放送を聞いての感想や、北区のまちづくりの指針となる北区基本計画についてオンラインでお話を伺いました、
はい、
ちょっとオンラインなのでお聞き苦しい点があるかもしれないんですけど、そこはちょっとご了承ください。で、聞き手は、僕たちのチーム今ブースにいないメンマ担当の久保ちゃんこと、久保真奈とスープ担当のまなまなこと鈴木真奈です。それでは、音声をお願いします。
チームカップラーメン、これまで6回の放送を行ってきたんですが、第1回目は相川さんにご出演いただいて、その後5団体に取材をしてきました。ということで放送を聞いていただいていたということなんですが、こうどうでしたでしょうか。
はい、最初 SDGs っていう結構ね大きなテーマっていうことを聞いたので、
はい、
まあ、なんかどんな感じになるのかなっていうふうに正直思ってたんですけども全部の放送回通じてちゃんと SDGs になってたなっていう感じがしました。でそういうのは例えばですけどコーヒーの話みたいなね、身近な普段コーヒーって、まあ、飲むと思うんですけど、そこをそういう身近なところから実はこう世界につながってるみたいな話という、まあ、身近ネタからですね、あとその北山杉とか、西陣コネクトとか、まあ、北区、まあ、上京区も一部含みますけど、ちょっとまあ背伸びしたようなね、そういうまあまあ関心を持って調べておられたやつとか、あとは堂本印象の美術館でアートもということで盛りだくさんで結構バランスよくやってはるなっていうような印象を持ってます。
ありがとうございます、
はい、
最初私たちも SDGs っていうワードが不安で仕方がなくてもう本当にどうしようって
なかなか、ね、
はい、感じだったんですけど、
意識することも少ないですね。
そうなんです、はい、でも産業と文化っていうワードを起点にしてやってきたのはすごく良かったなと、はい、個人的には思ってます。ありがとうございます。西陣コネクトプロジェクト、楽旅、北山杉、堂本印象美術館、そしてサーカスコーヒーとお話を聞いてきたわけなんですけども、まあ、先ほどもちょっとね、お話ししていただいたんですけど、何か印象に残っている回っていうのはありますか。
そうですね、まあ、どの回もね非常に魅力的なゲストばっかりで甲をつつけがたいなっていうところなんですけれども、印象に残ったのはやっぱり皆さんがそれぞれの、まあ、お仕事に非常に、まあ、愛情というかね思い入れを持って、取り組んでおられるっていうのが非常に伝わってきたなというふうに 思います。でそれもね、皆さんの引き出し方がお上手だったっていうことも大きいと思うんですけれどもあのまあそうですね、特にまあでもそれやとあまり面白い答えにならないので個人的な意見で言うと、あのまあ堂本印象美術館の会の方でしたね、あの美術館の方の話っていうのが、まあ、やっぱりすごく一般の方への美術の面白さの伝え方みたいなのがお上手でしたよね。あの、行ってみたいなっていうふうに思いましたし、その、まあ、外観とか全ての椅子も含めてでしたっけ、なんか椅子も堂本印象がデザインされてるっていうのでへーって思いましたよね。あれなんか行ってみたい、行ってで推しの椅子を見つけるみたいな話とかもなんか、あーなんか行ってみたいなって、やっぱ見た目ね、外観しか僕も実は知らなくて、お恥ずかしい話でも、あの外観からして日本のね方とちょっと思えないような、あの結構こう面白いというかね、なんかすごいデザインの美術館ですけど、中もそんな感じで面白いっていうのはね、いいな、行ってみたいなというふうに思ってしまったのはあの回かなっていう感じです。はい、
あの堂本印象美術館の会、私取材担当でして、
あ、そうですよね、
あの、私も全くその取材をするまで行ったことがなくて、であ
んなに目の前にあるのに、
そうなんです
まあそんなもんですよね。
それでもうそう、目の前にあるのに行かない人が多いのはなんでだろうと思って、それでなんかもう聞いた人に、まあ、行ってみたいと思ってもらいたいなっていうのが目標だったので、今あの言っていただいてすごいあの目標達成できた気持ちで、
はい、すいません、あの、はい、あくまでも個人の見解になってしまいますが、
いやいや、でもすごい、はい、嬉しい反応でありがとうございます
そう、まあ、でも他の回もね、あのそれぞれに印象に残る言葉があったというか、あのラクタビさんもね、あの船岡山マルシェのことも宣伝もしていただきましたしあと、まあ、北山杉でもね、なかなかその和室も少なくなってるっていうような、日本全体の、まあ、社会の流れみたいなことも含めてお話をいただいて、あのまあちょっとこう和室何気なく見てる人も多いと思うんですけども、ちょっとまたね見る目が変わるじゃないかなっていうような話とかも出てましたし、はい、あのどの回も面白かったなというふうに思います。
嬉しいありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
すごい、それぞれの取材のね、なんか目標を達成できたような、すごい、本当こんなにね直接反応をねゼミ以外の人からいただくこともなかったので、すごい今嬉しい、ありがとうございますはい、まあ、そんな感じでですね、あの、まあ、それぞれ取材担当試行錯誤しながら、さまざまな産業文化を再発見して学びを深めてきたわけなんですけれども、まあ、最終回の今回は集大成として、あの第1回でも少し相川さんにお話ししていただいた北区基本計画について、あのまずでは相川さんから紹介をしてもらいたいと思うんですが、
はい、早速、
はい、まあ、なかなかそうですね、一言で言うのは難しいのですけれども、何を書いてるかっていうところでお話をすると、未来の北区がこうなったらいいなっていうことをまとめてます。で、それをまあ区民の皆様と共有するためのビジョンというのが、位置づけになります。で、まあ、そういうとちょっとなんかこうふわっとしてるんですけれども、あの区の計画の特徴としてですね、あの行政だけでやれることっていうのは実はほとんど載ってないですね。いわゆる市の計画の場合はどちらかというと行政が中心になってやっていくことが中メインで書かれているんですけれども、区計画はあのそうではなくて、まあ、地域であるとか、その会社企業とかの事業者さん、それから、まあ、いろんな団体さんとか、あと、まあ、大学もそうなんですけども、あのそういった方全てのまあ区民の方の力をお借りしてやっていくことが書かれて ているというのも一つの特徴になっています。で、まあ、幸いなことにですね、北区っていうのは地域のつながりの力が非常に強いんですね。これなかなか数字とかでは表せないんですけれども、昨年度開催したこの基本計画の策定の部会でですね、延べ350人の方から1000件を超える意見をいただいてるんですけれども、その中で共通のキーワードっていうので出てきたのがつながりっていう言葉だったんです。はい。で、まあ、それがね、その区民の方から出てくるっていうのは結構すごいことで、そういうつながりっていうのは行政がどっちかっていうとこう言わせよう言わせようと仕向けてですね言わせるっていうのがよくあるパターンなんですけれども、決してそうではなくって、区民の方から出てきて、それをまあじゃあつながりの力を生かしてどんな町を作りを進めていくのかっていうのをまとめたのが、基本計画ということになります。
はい。なんかすごい、はい、未来予想図みたいなのとともに、やっぱりすごい強固なネットワークもあって、ですごいなと思いました。区民の現状に共感するために、それこそ今相川さんがおっしゃったつながりっていうのを通じて町にできることを7つのライフステージに分けて整理されているというお話をちょっと耳にしていてですね、
うんうん、ありがとうございます。
はい。その中には大学生っていうステージもあるんですよね。
そうなんです。今ね、最終的にはね10のライフステージと、はい、属性ということに今なっておりましてですね、子ども若者働き、働きっていうのはいわゆる働き盛りの世代ですね、
はいはい、
で、高齢世代1高齢世代2っていうのがライフステージで、まあ、属性っていうのは何かというと、まあ、年齢に必ずしもとらわれないもので、まあ、大学生もそうなると思うんです。社会人の大学生の、ね、石倉さんなんかもそうですけどいらっしゃいますし、あとは子育てされてる方、それから取材でも出てた北部山間に暮らす方で、障害のある方と外国から来た方っていうのも年齢とは関係ないことなので、その10のライフステージや属性に分けて整理をしています。世代ごとに町との関わりっていう観点で、まあ身近に、そしたらじゃあSDGs とかが大事なの分かるけど、じゃあ何をしたらいいのっていうことになると思うんですね。 SDGs 大事だからみんなで頑張りましょうって言ってもなかなか、ね、何から始めていいのっていう感じだと思うので、
うん、
でそれを、まあ、より身近な自分が住んでる町、まあ、ご近所って置き換えてもいいと思うんですけども、との関わりの中でどういうことを町の方がしていきますっていうのを、まあ、世代別に書いてるという、ちょっとまあそういう構成になっております。
あ、なるほど。
で大学生のところですね、まあ、具体的に書いていることで言うと、よく言うその大学生が大学とアルバイト先の往復みたいなことが結構ね、部会に参加された区民さんとか、あと学生さんも参加いただいたんですけども、学生さんからも出てましてですね、まあ、そういった方に町とつながってほしいなって思いでいろいろ取り組みを挙げてまして、町とね、はい、つながるとどうなるかっていうと、まあ、いろんな方との交流が生まれ、大学での学びが深まり実践に発展するかもとか、さまざまな出会いや体験ができ、第二の故郷と思えるような町になるかも、いったようなことが書いてて、まあ、将来的に、まあ、我々の本音としては北区に住んでほしいと思ってるんですね。学生さんをはじめ、まあ、京都に何らかの縁があって来てくれた人に住んでほしいなというふうに思ってまして、まあ、そういうことがあるよってことが書いてます。でじゃあそれをそうなるためにはどうしたらいいかということで、町とのつながり方、具体的にはどんなことをしていきますよということを書いてまして、地蔵梅、夏祭り、学園祭などの、などのイベントに大学生と地域がお互いに参加できる機会を作りますとかですね、 あの具体的なことも挙げて紹介してるみたいな、そういう構成になっています。
あ、なるほど。なんか最初にその取材に伺った時も、
はい、
あのその大学生に最終的にはこう帰宅すんでほしいだったりとか、はい、帰宅ファンになってほしいとか、あと就職とかもね帰宅考えてほしいみたいなお話を聞いてたんですけど、
ええ、
こそ私たち今もう就職考える時期になってきてて、
そうですよ
ね、その私もでも今まで全然、はい、あの京都視野になかったんですけども、なんかこのジモラジやってく中で、はい、あでも京都いいなって思い始めて
本当ですか、
あの本当になんか就職もちょっとあ京都も視野に入れようって思うようになりました。
あ本当ですか、素晴らしい、はいはい、でもねあの皆さんにそのなやっぱりねその東京とかあのもしくは海外みたいにやっぱりねその都会が悪いわけではなくて、あの当然選択肢が多いのは事実ですし、都会の方がね企業の本社の所在地も当然東京がダントツに多いですし、あのそこを否定してまで京都に残ってほしいというわけでは決してなくて、あのまた戻ってきてくれたらそれでもいいぐらいに思ってるんですね。やっぱり若いうちっていうのは自分の可能性も試したいっていうのも当然ありますし、あの広い世界で自分の力がどこまで通用するかって当然もうそれは当たり前の話なんですが、やっぱりこう学生時代にこういう経験をしておられたらまた京都に戻ってきたいなってなると思うんですね。そうなってくれたらもうそれで十分かなっていうふうにあの僕自身は思ってます。はい、
さあインタビューをお届けいたしましたが、
はい、
いかがだったでしょうか。時間の関係でちょっとねカットをしてしまったんですが、
はい、
取材するにあたってあのまなまなだったかな、あ、久保ちゃんか、
はい、
大人の方にメールをしてやり取りしたり、まあ、それが苦労しましたねなんてお話も出てましたね。
そうですね、うん、
はい、二人はどうだったですか。
あ、じゃあ自分からいいですか、
はい、
アッキーです。やっぱり、このジモラジのを学んでいくにあたってっていうか、
うん、
そのまず SDGs っていうのが、
はい、
まずやる前よく分からなかったんですけど、
うん、
この、まあ、自分たちは産業とか文化を中心にやっていったわけですけど、その SDGs っていうこと自体のテーマの理解がすごい深まったなっていう自分の中の勉強の部分と、う
ん、はい、
あと相川さんもおっしゃってたんですけど、
うん、
あの京都を好きになってもらってでいつか京都に戻ってきてもらえたらっていう風にあの相川さんもおっしゃってたんですけど、ですよね、うん、あの取材していく中で全然知らなかった京都の姿とか北区のね姿とかを見つけることができて、
うん
うん、すごい自分たちも学びながら京都を好きになれたんで、あの今お聞きのね皆さんもそのもう一回ね、
う
ん、この過去の回とか聞き直して
ですよね、
ポッドキャストもありますから、はい、そっちでそれであの自分たちみたいになんか京都好きになってもらえたらなって思います、
うん、中村は、
まあ、僕もそのメールとか初めて大変だったことも多かったんですけど、やっぱ取材に行って現場見るのが結構楽しくて、
うんうん、
しかもなんかその取材先の方々が僕たち その学生の取り組みを温かく受け入れてくださって、
う
ん、
そうですよね、
それがありがたいし、まあ、感謝しかないなっていうし、そうです、その積極的にそういった地域のことにも自分たちから関わっていきたいなっていう感じましたね、
うん、これからもね、うん、そういう姿勢を2人とも、まあ、私もですけど、
はい、
忘れないでいきたいですよね、
は
い、
そうですね、うん、はい、今回取材にご協力いただいたのは京都市北区役所地域力推進室相川亮太さんでした。ありがとうございました。
はい、以上地元を〇〇するラジオのコーナーでした。
お悩み解決プレゼン、
続いてはあらゆるお悩みに学生目線の解決策を提案するお悩み解決プレゼンのコーナーです、今回はですねちょっと最終回になってもまだお悩みを解決してもらってないことが人がいるんだそう
です。そうです、自分です。
はい、
アキです。なんかいつもその解決する側の立場にすごい立ってるなって記憶があって、
うんうん、
でしかも解決してるだけじゃなくてなんか解決できてねえだろみたいな久保ちゃんから 毎回負けてる気がするみたいな言われてるんですよ。いや、はいはい、勝ってる回もあるんですよ、
うん、
でもやっぱり自分のお悩みもやっぱ解決してもらいたいじゃないですか、
はい、
なんで今回はちょっと2つほどね、
はい、
私のお悩みをまあ解決してもらいたいなということでご用意いたしました、
はい、
ブースの外にいる久保ちゃんとまなまなにもぜひ回答
させてもらえたらなって。今日はホワイトボードで2人も参加してくれます、は
い、思います。じゃあ早速1個目の悩みいいですかね。
はい、はい、お願いします、はい、
もう単刀直入に言うと、うん、計画的に物事を進められないなっていうのがお悩みです、うん、
なるほど。
これから就活とか、はい、いろいろやっていく中でどれぐらいまでに何ができるようになってとか、そういう計画的なこととかもそうですし、課題とか、
はい、
レポート課題とかそういうのも、うん、何日までにこれやらなきゃ、そうなると1週間前の今何しなきゃみたいなのが全然できなくて、その計画立ててもうまくいかないことが多いんで、そこを解決してもらえたらなってすごい思ってるんです、
はい、そうですね、はい、じゃあ、うん、どっちからいきますか。
あ、どうします、石川さん、美香さんから、は
い、じゃあもう先に終わらしといて
、はい、トラブルが起きるかもしれない、
ね、そうです、はい、では参ります、
はい、
そうですね、計画的にできないのは私も実は同じで、
はい、
でまあ、すごい真面目に言うとトゥードゥーリストを作ってこう順番に消していくっていうのをやっています、
はいはいはい、
でもねそれでも意外とうまくいかないことが多くて、ただね計画的にやった方がいいこともあるし、
はい、
これ計画的じゃなくてもいいんじゃないっていうこともきっとあると思うんですよ。なんかこうねばならないっていうね、思考って時にはよくって、ね、はい、いいんだけど、それを本当に必要なのかっていう時にそういうふうに思いすぎる傾向にある人もいるから、
あ、そうですね、
まあ、私みたいに楽天的すぎてもダメなんですけど、あ、はいはい、まあ、とりあえずトゥードゥーリストかな、はい、でもそれでできなかってもできなくっても、まあいっかみたいなこともたまにはありかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます、はい、まあ、はい、相性があるよねっていうことですね。なんか
そうですね、
向き不向きその人によってはとか、うんうん、あと物事次第でっていう、
そういうことですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
ちなみにカンカンカンカンっていう鐘は最初になったのはこの鐘です皆さんお分かりかと思いますが、
そうですね、
はい、じゃあ続いて中風です。
はい、はい、僕もですね、そのやっぱあんまりその計画的に進められないタイプで、
はい、
そのできない理由が多分このくらいまでにこれをやっとかないといけないなっていうのは頭で分かってるんですけど、そのやる気が出ないというか尻に火がつかないみたいな感じなんで、
うん、
そのなんか計画立てるだけじゃなくて、そのなんか計画前の息抜きというか、
はい、
これが終わったら絶対になんかやるっていうのを決めてて、
あ、なるほど、
なんかそのなんかよくあるのは掃除し始めたら掃除終わるまでやりたくないとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうやっぱそこで掃除とか時間かかることに手を出し始めるとちょっとしんどくなるんで、
うん、
なんかちょっとした時間で終わるような、なんかそのこの漫画の一巻だけ読んだみたいななんかその短い漫画だったり、
はいはいはい、
そういうのをもう決めあらかじめ決めとくんですよ、
はい、
でそのなんか
5
もう、あ、そうですね、息抜きのやり方を先に決める
ということで、はい、スタジオの2人にも、あ、外の2人にも聞いてみましょうかね、はい、
中村と被ったかもっていうのは
久保ちゃん、
はい、じゃあ中村読んだけてください、はい、
計画と一緒にご褒美も決めればこれ終わったらこれ食べるみたいな、
なるほどね、
このことですね、
ちょっと被ってますね、
う
ん、
そう似たような考えですね、うんうんうん、
さあマナマナは、はい、
スケジュール立ててシンプルに
おっしゃる通り、
まあ、そうですね
正論ですね、
ど正論だな、ね、
さあさあさあ、それを、4者4用の答えが出てきましたけれども、はい、聞いていかがでしょうか。
うーん、まなまなで
おお、まさかっていう感じのリアクションでしたよ、
今。一瞬なのね、プレゼンしたの。
そうそうそうそう、
ここ力説してもらって2人
ちょっとびっくりしてました、ね、
でガツの外でパッて書いてあ
るガッツポーズが、
ね、そ, ういやそうなのよ、はい、あの確かにスケジュール帳とかに書いてないのが多くて、うん、
はいはいはい、
確かにそれ通りにやったりすると前結構うまくいったこととかもあったりとか、うん、中学高校のテスト勉強とかは確かにあったんで、はい、それですね、その頃のことを思い出してもう一回スケジュールしっかり立ててやろうかなってシンプルに、うん、まだまだ言う通り
もう本当にじゃあ原点に帰る
そうです、ね、
初心に帰るってことですね、
はいはい、
なんか解決したのかしてないのかって感じですけど、
いや大切なことを気づかせてくれたっていう、
みんなも頑張ろう、
はい、じゃあ2つ目のお悩みでもいいですか、
はい、お願いします、
は
い、
ちょっと最近テレビで見てて結構便利グッズみたいなのを特集されてる番組っていうのが多くて、
はいはいはい、
ですごいいいなと思うんですけど、うん、何せ自分大学生であんまりお金とか持ってないので、うん、便利な100均グッズでなんか便利なものがあったら知りたいなっていうことで、
なるほど、
ちょっと教えてもらえないかなって、こういうのに役立つよとかっていうのあったら教えていただきたいんですけど、
は
い、
じゃあ今度は中村からいきましょうか。
じゃあ先に
やらせていただきます。はい、せーの、
はい、僕はこれも自分が持ってる100均のグッズなんですけど、
うんうん、
その冬場になんかいいなと思って、靴下、
うん、
でなんか100均に裏木もあの裏がモコモコになってる靴下が売ってて、
うん、
でそれがもう冬めっちゃあったかいんです、冬場に履くと、うんうん、であと それがその他の衣服とか売ってるお店でもそういうモコモコの靴下あるとは思うんですけど、うん、なんかデザインがちょっと派手だったりするのが多いイメージなんですけど
はい、はい、
100均のやつなんか単純にシンプルな黒でなんかもう使い勝手がいいんですよね、なんか、
うんうん、
なんでちょっと便利なグッズでそれをおすすめしたいな、
なるほど、
思いますね。モコモコの靴下、
まだ15秒ぐらいあるよ、
アピールタイム、
まあったかいですよ
確かに自分寒がりなんでね、そういう情報は助かります、ほんまに、ま
あ、これからもちょっと寒い時期はあるかもしれない、はい、
そうまだ続くんで、
じゃあ
ぐらいですかね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、そうか、じゃあ私も続いていってもいいですか。
はい、ゆかさんの番で、
せーの、ね、私はこれも直前に考えたんですけど、
はい、
アッキーは味噌汁を作る、は
い、家で作りますね、たまに。
あ、本当に、はい、あ、じゃあね、私が使っててすごい便利なのは、
はい、
100均で売っているね、なんだろう、こう泡立て器のちっちゃいやつみたいなね、
泡立て器のちっちゃいやつ、
ちっちゃいやつみたいな、
はいはいはい、
形的にはそういう形のもので、
はい、
それね、お味噌を取る専用のグッズなんですよ。
へ
ー、でちょうど私がその使ってるやつは一かきすると、大さじ1杯ぐらい、大さじ1杯だったと思うけど、それに計量が大体できるようになってて、でそのままお鍋に入れて、はい、お味噌を溶けるようになってるから、
こうやって揺らせば、
そうなんです、だから味噌汁作る時にはすごい便利っていう便利グッズ、これあんまり使わないかもしれないけど、まあこんな感じです。
はい、ありがとうございます。
はい、
すごいいいですね
便利グッズらしいでしょ。
そう
ですね、いやそういうのを求めてました自分は、
はい、スタジオの2人はね、なんかまだホワイトボードに書いてるんですけど
あ、いやそんなことない、あのキッチン限定っていう久保ちゃんから質問来たけど、全然何でもって感じです。でいい、仕切りがついてる小さいボックス、机周りとかが綺麗に片付きますよ
あ、うわ、
いやいいよね、
いいな
俺も確かに机周りすごい汚いんでは
いはいはいはい、久保ちゃんらしい、はい、今度マナ
マナ、そしてマナマナ激落ちくん、
え、
四角い白いやつね、
あ、はいはいはい、
よくあるね、
激落ちくんは便利ですよね、いろんなものが落ちます、
う
ん、はい、
便利便利便利めちゃくちゃ便利、わかる、
2連勝なるか、
2連勝なるか、外組がね
なんかね、もうシンプル
ですよ、ね、まだまだ今日シンプルだな、
ね、, 笑ってるし、
じゃあ発表しちゃってもいいですか、
はい、どうぞお願いします。
ミカさんの勝利です。
やったやったやったやった、まさかそんなちょっとお母さんチックな。
いや、結構自炊する方なんで、
はい、
てかしようと思って心がけてて、味噌汁とかもたまに作るん で、うん、
はい、
でちょうど悩んでたんですよ。味噌汁いつもお玉でこうやって取って、
はい、
どんぐらい入れたらいいんだろうとか思いながら、で溶かすのもめんどくさいしって、ですごい悩んでたところに今ドンピシャできたんで、
やった、
多分今日帰り向かいの向かいのところのビブレの中にある100均で買っていくと思います。
だから、なんかこう勝利 の、 あの入れていいジングル
どうぞ
それ入れ忘れてました、はい、やったやった。
あとね、うん、ナカムの教えてくれたモコモコ靴下ね、俺持ってる、うん、いや100均じゃないんだけど、
あの
中学の時にスキー行った時の靴下をそのまま部屋着で使ってて、モッコモコであったかいよ
っていう、ね、
っていう感じですね。いやでも本当にみんな外のね、あの、うん、ブースの方で見てるみんなもこっちもすごいいい案を出してくれて、
さすがですね。
全部100均で買って帰ろうかなって思ってますね、はい、
はい、
ありがとうございました。いい案、お悩み解決してくれてありがとうございました。はい、以上お悩み解決プレゼンでした。
さて、ジモラジは京都市のまちづくりお宝バンクに登録をしています。ちょっと音楽大きかったですね、京都がもっと良くなる、もっと住みやすくなるまちづくりの取り組みを公開しているお宝バンク、週の話題をピックアップしてご紹介していますが、今日は京都市からのお知らせです。2月27日土曜日、クロスセクター京都オープンデーオンラインというイベントが行われます。京都市では対話を通じて社会の課題にアプローチしていくプログラム、クロスセクター京都を半年間オンラインで実施してきました。今回はプログラムの参加者による活動報告、またオンラインを生かして実践を続けてきたゲストの皆さんを招いて交流会が行われます。2月27日土曜日の13時から16時、オンライン会議システムの Zoom で行われます。定員は100名、先着順で参加費は無料です。実は私石倉もこの取り組みに参加をしております。詳しくは京都市のみんなで作る京都のホームページトピックス欄をご覧ください。
はい、ありがとうございます。さて、来週のジモラジはチームホットチョコレートの担当です。
はい、
キーワードリレーのお題はこれまでで印象に残った回で、地元をまるまるするラジオのコーナーでは地元京都市の観光についてお伝えいたします。お悩み解決プレゼンもあるのでそちらもお楽しみにと。
はい、
はいはい、
ということでね、まあ、本日をもってチームカップラーメンの放送は最後ということになりましたけど、皆さん、あのお聞きになってる皆さんいかがでしたでしょうかちょっとトラブルいろいろあったりして ね、まあ、最後まで自分たちらしいかなと思ったんですけど
本当にごめんなさ
いや楽しかったです
、はい、
で私もあの実はコリゴリかなと思いつつ、
はい、
ちょっと楽しかった
です。そう、いやなんかその、うん、ミキサーとかも自分1回しか担当してないですけど、
はい、
これが2週目3週目ぐらいまでなってくると多分楽しくなってくるんじゃないかなっていう。
そう、もっとやりたいよね本当に。
本当ジモラジが始まるってなった時は、はい、生放送なんて絶対無理、てか SDGs って何みたいな感じだったから、うん、ちょっとあの不安要素がすごい大きかったけど、
ね、
だんだんやっていくにつれてね、
う
ん、慣れてきて、
仲間も、
いやもうその楽しい、まあ、緊張もまだちょっとありますけどやっぱ楽しみが大きい。
いやこのねバクバクする心臓の音をね取り出して聞かせてあげたい皆さんに
いや、
あ、はい、じゃあこのセリフは誰が言う？今指示が来てます外から、
はいはい、石倉さん、
ミカス、
私たちのことは嫌いになってもカップラーメンのことは嫌いにならないでください
どこぞのアイドル、
そうです
ね、私たちアイドルグループっぽいグループですからね
そうですそうです、チームカップラーメンのカラーとしてね、う
ん、
は
い、このセリフが最後のセリフドンピシャなんじゃないですかね。
そうです、
本当ですね、
私たちのことは嫌いになっても本当は好いていてほしいですけどね
、はい、
じゃなきゃ聞いてくださらないんで、
なんかこう永遠に忘れないでっていう感じです、うん、
少しでも、
はい、
ね、私たちの放送がね心の中に 止めといてもらえたら嬉しい限りかなって私はすごい思います。
そうですね。なんか、はい、
あもうあと30秒で終わり。
うわ、寂しいな。言いたいことない？最後に
言いたいこと、最後言い残したことない？
言い残したこと、
他のチームへのあれでもいいから。
そうそうそう、
他のチーム、うん、いやでも楽しみやね。
楽しみよな。だって、うん、一番最後ポップコーンでしょ。
ポップコーン、
そうだそうだ。もうでも
弾けてほしい、
はい、あとちょっと
ちょっとだ、
はい、
それじゃあね、今日もね、お聞きくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
チームカップラーメンの放送最終回、また来週、お聞き、来週はホットチョコレート、
ホットチョコレート
お聞きください。それじゃあ皆さんバイバーイ。バイバーイ。